リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は温故知新で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴を様々な視点で発信してまいります。この番組は建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りします。改めまして、 FM 舞鶴パーソナリティの長野珠子です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの番組のレギュラーゲスト、もう皆さんおなじみですね、観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、柴田さん、さあ早速ですが、今日のお話は、
今日はですね、伊佐津川をずっと遡っていきますとね、マグラ川と池淵川、これがね、合流する場所にね、ほら橋がかかってるんですよね。
はい、
はい、で明治の中頃にね、この伊佐津川と池淵川の合流点にね、仮設された9つ枠橋というね、
ありますね、
ちょっと変わった名前のね、はい、柱ですね、はい、うんうん、で橋の名前の由来はね、大きな石を9個、9つ集めてね、作ったことから、はい、9つ枠橋というね、名前がついたと聞いて、
そういう由来のその名前だったんですね。はあ、で
この池淵川はね、はいはい、さらに上流に遡っていきますとね、うん、布式という ね、ちょっと変わったね、うん、名前なんですけどもね、はい、ここにね、池姫神社、
はい
はい、でさらに700ヘコメートルほどね、上がったところにね、
はい、
今日のお話の五郎の滝というのがあるんですよ。
なるほど。はあ、
この滝の由来というのはね、この辺りで一番高い三千山という山とね、はい、
うん、
でこの五郎の山、これがですね連なってるんですけども、地震があってね、
はい、
7日7夜降りすぎた大雨で山が崩れてね、
うん、
で無数の石が飛び散ってね、
はい、
川をせき止めて、
はい、
溜池となったと。
なるほど、
はい、でこの溜池がですね、
はい、
滝となって五郎の滝という名前がついたと言われてるんですよ。
お話、池姫神社と雨乞いのお話ですね。昔、池姫神社のある布敷では、日照りが続くと雨乞いの石引きが行われたそうです。記録による最後となった昭和14年では、6月頃から雨が少なく日照りが続き、それは9月まで続いたそうです。各村のお宮では振り物や笹踊りを奉納して雨乞いの祈願をしました。それでも川の水がなくなり始めると、先行番と呼ばれる水引きの番が行われました。これは先行の火が消えるまでの間、自分の田へ水を入れることができるので、その番をするというものです。池姫神社でも立ち振りなどを奉納し、万灯籠で般若心経を読み上げて雨乞いをしましたが、雨の降る気配がないとなると、いよいよ最後の頼みである五郎の滝の大石を池姫神社まで引く雨乞いの儀式を行うことが決められます。石を引くと、昔家であった時の主である大蛇が怒るので、大雨が降るとされていました。9月9日の宴廷の中、9つの村から10名ずつの役が集まり、五郎の滝にある重さ5トンから10トンの大石の中から、おみくじにより1個が選ばれます。 村の衆は藁を持ち寄り、長さ数百メートルの石を引くための太さ四五センチの綱を作ります。この他にも石を運ぶため神木の中から硬い木を切って修羅という台を作ったり、運搬に使う棒のテコや転がすためのコロなども準備します。翌日9月10日にはいよいよ石を引く日です。各村からは男衆なら大人はもちろん小さな子供に至るまで頭に鉢巻きをし、ふんどし姿で枯れた河原に続々と集まってきます。
父ちゃん、なんでこんなに大きい石を引っ張るの？
それはな、昔毛があった頃、池の主の大蛇が石を動かすと怒って雨を降らすんや。
大蛇って大きい蛇のこと？父ちゃん怖いよ。
もう今はいないから大丈夫や。
女の衆はおにぎりの炊き出しやお茶の接待をします。綱の先頭には子供たちが、後方には大人たちがつきます。
それにしてもでっかい石やな。父ちゃんの背中よりもでっかいで。
そうやな、父ちゃん母ちゃんじいちゃんばあちゃんの4人がかりでも抱えて手が届くかどうか、本当にでっかいの。
これを動かすなんてほんますごいことやん。
温度取りの男2人がしめ縄が張られた大石の上に登り、鉢巻きを締め扇子を振りかざして掛け声をかけます。
やーれー綱の衆よ、はーてこの衆たちも、はーよいとせよいとせ、やーれー気合を揃えていくぞ皆の衆よ、頼むぜ。
温度取りの大きな掛け声は周囲の山々にこだまし、大石も揺れ出すかのようでした。これにより男衆も力が入り、全身の力を込めて綱を引きます。
しかしなかなか動かへんな。
応援している人々も温度に合わせて必死に掛け声をかけると、徐々に大石が動き出します。
おお、やったー、はっ、動き出したぞ、はあ、よいとな、よいとな、はあ、よいとな、
おお、動くぞ、動くぞ、よいとやっせ、よいとやっせ、
わーい、やったよー、動き出したぞ、父ちゃん、すごい、すごい。
石を引く河原には、大勢の人で溢れ返ります。渾身の力で綱を引くあまりに顔が茹で上がったように赤くなるもの、あまりの重さに血の気が引いて青くなるものなど様々で、掛け声はますます大きくなって河原に響き渡るのでした。
さあ皆の衆行くぞ、はあ、よいとな、よいとな、はあ、よいとな、
おお、行くぞ、よいとやっせ、はあ、よいとやっせ、
頑張れ頑張れ父ちゃん、頑張れ頑張れ、みんなもう頑張れ、それいけ。
さすがの大石も少しずつ揺れながら動き、じりじりと前へ進みます。そうして700メートルも先の池姫神社の前にようやくたどり着きました。神社では天狗の面を高々と差し上げ、ほら貝を吹き鳴らし石引きを迎える中、やがて大石は定められた宮の池のあぜに安置されます。その後みんなで神社に詣で雨乞いの祈祷を繰り返し奉納して神事は終わります。昭和14年のこの年を最後にされたと記録には残っていて、この年は9月13日に大雨が降ったそうです。
父ちゃん、みんなで頑張ったさかいに雨が降ったんやな。これでゆっくり骨休みできるね。僕とも遊んでよ。
そうやな、今日はゆっくり休んでまた明日から畑仕事決まるぞ。
雨が降ったこの日は村中お休みとしたそうです。というお話でした、
ね、今日はね、はい、ウォーカー劇団大熱戦でしたよね。
本当です ね、さすが、はい。
でね、この話をねお伝えするにあたってね、はい、私ね布敷の五郎の滝にね実は行ってきました、はい、
そうなんですね。
幅がね、はい、約20メートルほどで、はい、2段になったね滝で、周辺にはね今日のお話のように直径1メートル以上の大きな石がね、はい、本当にゴロゴロあってね、石の下には大蛇が住み着いてもおかしくないかなというようなね、はい、そんな場所だったんですよ。
なるほど。
で布敷とね呼ばれるこの地名のいわれがですね、うん、この滝から流れ落ちる水がね、はい、白い布をね敷き詰めたようなというね美しく見えたところから、はい、この土地を布敷と呼ぶようになった
と。それで布敷という、
はい、自然のね織りなす景色、これをね、はい、想像しながらずっと見とれておりました。
そうなんですね。
でね、どうしてねこんな大きな石をね大蛇を怒らすためにね運んだのかな、いろいろ想像しながらね、はい、その滝を見ながらね思いにふけてたんですよ、
うん、
はい。でこの池姫神社に運ばれた大きな石はね、
はい、
うん、その後池内川の海産回収によって今では見ることができなくなったと、うん、村の人が言っておられました。
そういうことだったんですね。
でほら、中にね線香の番号したというね、はいはいはい、こんなお話もありましたよね、
はいはい、
でこの貴重な水をね公平に分配する、はい、唯一の方法だと思うんですけどもね。
そうですね、その線香が燃え尽きるまで、
うん、そう、私もね実際ね、うん、どれぐらい時間かかるのかなと思ってね、はい、線香を試してみたんですよ、
はい、
ただね燃焼時間はね、はい、約30分、
結構
ねえ、結構ねかかるんですよね、うんうんうんうん、やっぱり十分に田んぼにね水を入れるのにはいい時間だったんじゃないかなという ね思いました。はい、
なるほど、公平な時間ということですね。
でね、五郎の滝とこの池姫神社セットでね、はい、ぜひ散歩がてらにね足を運んでいただけたらと思います、
は
い、
そうですね、やっぱり実際に見て聞いて、そういうことですね。
そうですね、はい、
ね、えなんかもうこうやっていろんなお話を聞くとやっぱりこう実際に行ってみたくなる。
そうなんですよね、
柴田さん、そんな感じですよね。いや、もうなんかお話を伺ってるともう毎回あっという間に時間が来てしまいました。柴田さん、ぜひ次回もまた、
はい、
いろんなお話と解説をお願いしたいと思います、
は
い、
お楽しみにねお待ちください、はい。
この番組は建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリセキュー株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、また次回もぜひ解説、次はどんなお話がやってくるのか楽しみです。
はい、お待ちくださいね。